皆さん、お正月には、どんな話をされたでしょうか。日本では新年の抱負というのが語り合う時があります。皆さん今年は今年こそはっていうのがあるでしょうか。アメリカに住んでるとあんまりそういうことを考えなくなってしまうのかもしれませんが、それでもニューイヤーレゾルーションって言葉がね、英語でもありますように、何か今年はこれをやろうかというふうな思いになる不思議な時だと思います。今年は作曲にチャレンジするぞとか、私じゃないですよ。例えばの話でありますが、今年は作曲にチャレンジするぞとかですね、今年はジョギングをしてちょっと体を鍛えようとかですね、あると思います。教会に集ってらっしゃる皆さんであれば、聖書を毎日読もうとかですね、朝起きて、朝今までよりも30分早く起きて、まずお祈りを持って始めよう。もう9日になりますから、という方々もいらっしゃるかもしれません。あんまりネガティブなこと言っちゃいけませんね、講談からね。皆さん、いい線いってるぞ、という方々もいらっしゃるかもしれません。また、新年創造をつまずいてしまったという方々は、今日から新しい思いでスタートすることもいいと思います。それは、目標を設定して、その目標に向かって進んでいく。私たちも何か新しい目標に向かって進んでいくということが私たちの励みになる場合があるなというふうに思います。教会でもそういうことを掲げることがあります。今年はこれに取り組もう、みんなで聖書を読もうとかですね、今年はもっと伝道しようとか、受洗者何名を目指そうとか、10名の受洗者が与えられるように祈っていこうとか、また礼拝の出席者がもっと増えるように祈っていこうとか、そういうことがあると思います。また聖書の中にもですね、私は目標に向かって、私は走っているんだよという、パウロの言葉も何回か出てきます。目標を立てることは、私たちのエネルギーを集中させていく、私たちの方向を決めていく、ある意味大切なことなんだろうなというふうに思います。でも、時々ですね、その目標を達成することこそが私たちの喜びであり、その目標の達成こそが教会の存在意義であるかのような言われ方をするときに、私はそれは違うのではないだろうかと思わされるのであります。仕事であれ、学校であれ、皆さん私たちは目標が大切な、目標の達成が大切な世界の中で生きています。仕事であれば売り上げの達成かもしれません。学校であれば次の学校への合格ということであるかもしれません。まあ本当に大切なことだと思います。反対に成果が上がらないならば、何か結果が出ないならば、それはどんなに努力をしても報われない。努力をしても何かが間違っていたんじゃないだろうか。何がおかしかったんだろうか。という厳しさ、それが問われるという厳しさもあると思いますね。昨日も朝の祈祷会、多い人数ではなかったんですが、のりこが言っていましたけれども、看護学校で訓練を受けた。それは自分で目標を立てて、この目標達成という目標を立てて、その目標のために何が大切か。この目標のために次のステップは何だろうか。そういうことをですね、実行していくという訓練を受けて、それが身についているんだと。本当にそれが身に、もう体の自分の一部になっているんだというようなことを話していましたけれども、皆さんも会社や学校でそのようなことをたくさん学んで訓練を受けていらっしゃると思います。また、そのようなものをある意味、教会の中で生かすということも、できるとは思います。でもですね、教会が語るメッセージの中で、本当に大切なことは、本当に私たちの究極的な喜びを与えるものは、その目標を達成することや、みんなで一つになって進んでいくという、その一体感、達成感ではないのであります。もちろん、それも喜びでありましょう。本当に私たちが一つの目標を立ててそれに進んでいって、それが本当に神様の恵みによって実現したときに私たちは嬉しい。 この間も、EC、カリフォルニアで EC が持たれました。本当に素晴らしい集会でした。そのためにどれほどの準備がなされ、それほど、どれほどの祈りがなされたと思うかと思います。彼らが本当に一生懸命それに向かって準備をして、それが、ああ、いい集会できたなというときに、どれほど大きな喜びがあるかと思います。でも、それも喜びであるけれども、それ以上に私たちが喜びとすべきものがある。私たちが根本的な、本質的な教会の喜びとすべきものがあるんだということを思うのであります。それは、私たちが神様に愛され、神様に受け入れられ、いや、受け入れられるためにイエスが私たちの身代わりとなって、あの十字架の上で死んでくださったんだ。それによって私たちは許された。生かされている。神様に受け入れられている。神様と共に生かされている。そこに喜びを見出していくことです。つまり、教会として何かを達成すること、例えば、伝道がうまくいったとか、街道が立ったとか、評判が良くなったとか、何人集まるようになったとか、野外礼拝や修行会、夏のキャンプ、クリスマスなど、そういう集会がうまくいったとか、そういう達成感、何か目標を決めてそれを達成した喜びではなくて、私たちが土台としていること、つまり聖書が私たちに与えてくださっている福音を喜びとしていくことであります。つまり私たちが何かをすること以上に、神様が私たちにしてくださったこと。私たちがこの目標に向かって歩んで、私たちがこんだけやりましたよということ以上に、神様の方が私たちにどれほど大きなことをしてくださったのか、そのことを喜びとしていくこと。それに応答していくこと。それが大切。その時に初めて目標とか計画が出ていく、そう、出てくる、そういう生き方を聖書は語っているのであります。ですから、私が2011年のために本当に祈りつつ、御言葉を待ち望んでいる中で示されたのが、この修法の表紙に出ている言葉でありますが、ガラテヤ人への手紙の6章14節の言葉であります。もう一回、修法をお読みいたします。修法の表紙の方にある言葉でありますが、皆さんでご一緒にお読みしましょうか。主婦の表紙にあるその口語訳の訳でお読みいたしましょう。1の3、私自身には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものは断じてあってはならない。ガラテヤ6章14節。今日はこの聖書の言葉を説明するために、先ほど読んでいただきましたルカによる福音書の15章の放蕩息子の話を読みながら、私たちが何を喜びとし、何を誇りとしていくべきなのか、そのことをメッセージ語らせていただきたいと思うのであります。本当にある意味ですね、目標を立ててその目標を達成することの喜びの方が分かりやすいんです。私たちはそういう生き方をしてますから。でも聖書が、いや、それもあるんだけど、聖書はそういうことを全部否定しているわけではないんだけれども、でも私たちの生き方として、教会の歩みとして、本当に一番大切な何かあって、私たちが何かをする喜び、何か達成する喜び、それ以上に神様が私たちのためにどんなにしてくださったか、そこに喜びを見出していくことなんだ。今日はこのルカによる福音書の15章からそのことを読んでいきたいと思うのであります。まず第一に、走り迎える父ということで、神様の方が私たちを走って迎えてくださったことです。ある人に二人の息子がいたとイエス様は言われました。この弟息子があるとき、お父さんに言うんです。あなたの財産の中で私がいただく分をください。その私がもらう分を今のうちにくださいって言うんですね。これはとても失礼な言い方です。まあ、この時代でありますから。この時代、生きている間にお父さんの財産をもらうことはありえませんでした。この時代、この文化の中で生きている間にお父さんの財産をもらうことはありえませんでした。ですから、あなたと私がいただく分になっているものをくださいということは、お父さんそろそろ 言ってくれないってことですね。あなたのもう一つの言い方をすると、あなたのお金は欲しいけど、あなたの存在はいらないってことです。そして彼は財産を受け取って出ていくのです。都会に出ていったらいろんな誘惑があったでありましょう。最初はちょっと成功してやろうと思ったかもしれません。一旗あげてやろうと思いがあったと思います。でも、楽しさに飲み込まれて、都会のですね、もう華やかさに飲み込まれて、口語訳、私の役で、ここで使っている役、宝刀に身を持ち崩してとありますね。湯水のように使った新海訳で書いてありますが、湯水のように、これは日本的な表現でありまして、パレスチナで湯水のように使うとありえない。パレスチナ地方でね、イエス様のイスラエル、パレスチナ地方は水は貴重品ですからね、そんな特にイエス様の時代、湯水のように水を使うってあんまりどんどん使うって意味じゃないですよね。これは非常に日本的な表現でありますが、でもね、とにかくイエス様はですね、おっしゃった、もう宝刀にもう使う、もう景気よくバンバン使っちゃった。そしたら全部失って、悪いことにそこにひどい飢饉がやってきた。食べるものがなくて、本当にひもじい思いをした。ある人を頼っていったところが、その人は弟息子に豚の面倒を見させた。これも文化的な背景大切ですね。私たちにとって豚の面倒を見ることは決して恥ずかしいことは何でもありません。全然おかしいことじゃない。でもですね、当時のイエス様の時代の、いや、今もユダヤ人の人は豚を食べませんけれども、ね、ユダヤの文化の中では豚は食べない。その食べない豚を飼っているどういうことなのかって。別に豚が畑を耕したら見たことありませんし、豚は飼うっていうのはありえない仕事だ。本当アウトロー。この、何ですか、アンダーグラウンドっていう。もう本当普通の人がやらない、いや、やろうとしないようなことであります。誰もやらないこと、それを彼はやらされて、最後は彼はなんてイエス様はどういう表現したでしょうか。豚の食べる稲ごま豆でお腹を満たしたいと思うほどだった。正気の時だったら、普通の時だったら絶対考えないようなことを考える。普通の時だったら豚の食べる餌でお腹を満たしたいと思いますか。皆さんどうですか。皆さん今普通の生活してて、ちょっと頑張って爪に火を灯していたとしても、豚の食べる餌でお腹いっぱいにしたいとは思わないですよね。ドッグフードも美味しいからとかですね、あるかもしれませんけど、豚の食べる稲子豆でお腹を満たしたいと思うほど、それはありえないことです。だけど普通考えないようなことで、そんなもんでもいい、とにかく何でもいいから私のお腹を満たしてくれるもん、何でもいい、そういう気持ちになってしまったんであります。これが私たちと神様との関係だというんです。これは親子関係というよりは私たちと神様との関係だ。私たちも神様ご自身よりも神様の与えてくださるものがいつの間にか大切になってしまう。お金であるとか健康であるとか友人、家族、それは神様が与えてくださるものですね。そういうものの方が神様以上に大切になって、神様、あなたはいいね、あなたがいてくださるのはありがたい。でも、あなたがくださるものもっとください。あなたがくださるものは欲しいんですよ。言葉に出さなくてもそういう生き方をしている、そんなことはないでしょうか。あなたよりもあなたがくださるものの方がありがたいって生き方であります。そして神様抜きで生きてみる。神様なんてもうちょっと鬱陶しいし、うるさいしって。神様抜きで生きてみる。でも気がついたら全てがなくなってしまって、今度は神様以外の何かに頼って満たしてもらおうとする。本当に心が乾いて、本当は最後は普通だったらそんなものには手を出さないだろう。そんなものに手を出したらおしまいだろうって。そんなものは心を満たしてくれるわけがないじゃないかって。そういうものによって満たしてもらおうとする。そんなことになってしまう。正気の時だったらそんなところに満たしを求めないだろう。ドラッグであるかも、不倫であるかもしれない。そんなものによって癒しを求める。そういう私たちがいるんだって。彼はその時に気がついたんです。 自分は本当に飢えて乾いて死にそうだ。でもあのお父さんのところでは雇い人になって十分に食べるものがある。俺は子供なのになんでこんなことやってるんだろうか。さあ帰ろう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に向かってもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。どうぞ雇い人の一人にしてください。彼は気がついて帰っていく。ここにも勇気がいるでありましょう。どの面下げてという思いも働くでありましょう。だけど彼は勇気を出して立ち上がって帰っていったのであります。そうしたらお父さんどう迎えたでしょうか。そろそろ死んでくれない、お父さん。あなたのくれるものは欲しいけど、あなたの存在はいらないとまで言われたお父さん。そう言って出て行った息子をどのように迎えたでしょうか。失礼千万、とんでもない勝手なことを言って出てった息子をお父さんどう迎えたでしょうか。その弟息子が遠く離れていたのに、みすぼらしい格好をしていただろうに、本当に彼のことをかわいそうに思った。哀れに思った、かわいそうに思った。このかわいそうって言葉は、よく出てくる言葉でありますが、聖書の中で何回か使われている言葉でありますが、内臓という名詞に言葉に、この動詞形が、って言葉ですね。鋭して、する名詞ん何ですか。なんかそういう表現がありますよね。ワープロで単語登録とかしてるとですね、名詞なんだけど、何とかするっていうふうにつけると、動詞になる言葉ありますよね。勉強だったら勉強をする。買い物をする。するをつけると動詞になるもの。このギリシャ語、もともとのギリシャ語、またその背後にあるヘブル語もそうでありますが、内臓という名詞に動詞形を、動詞をくっつけたらですね、するって言葉をくっつけたら、動詞になって、それがかわいそうとか、哀れに思うとか、そういう意味のを表すようになりました。内臓するって日本語で変ですね。お腹が痛む。本当にその彼の姿を見たらもうお腹が苦しくて苦しくて苦しくてしょうがない。だから胸が痛むが近いんでしょうかね、日本語で言うと。もう彼の姿を見たらもういても立ってもいられない。もうお父さんはこの胸が苦しくなってですね、彼のところに走っていったっていうのであります。彼の痛みが自分の痛みになった。そこで彼は、お父さんは走っていって彼を抱きしめて、切腹して、臭かっただろうなと思う。ね、私たち、1週間、2週間、お風呂に入らないで、やったことはありませんけれども、してみたら、本当に自分では気がつかないかもしれないけど、もう迎える方はですね、わーって感じかもしれませんが、お父さんはそんなでこんな、あってこい、そしたら迎えてやるぞって言わなかった。ちょっときれいにしてこい、そしたら抱きしめてやるぞって、着替えろって言わなかった。まず彼をそのままバーって抱きしめた。そして彼の言葉を聞きました。父よ、私は天に帰ってもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。でも、もうちょっと言おうと思ったんですけど、お父さんは最後まで聞かなかった。さあ、最高の着物を持ってきなさい。指輪だ、指輪だ、履物だ。さあ、太った格子を丸焼きにしよう。さあ、パーティーだ。って大喜びであります。自分は息子と呼ばれるは資格はないという、自分はあなたの息子と呼ばれる資格なんかありませんというもの、弟息子の言葉を大否定して違う。完全無視して聞いてない。いや、違う。お前は私の息子なんだ。お前がどう思ってても、お前が自分を自分でこういう人間だと思ってても、違う、お前は私の息子なんだよという宣言をして迎えてくださった。神様は私たちにそのようにしてくださるというのであります。神様は、いいですか？神様は、あなたの与えてくださる、お金は嬉しい、仕事は助かる、結婚相手ありがとう、友達嬉しい、仲間がいるって素晴らしい、神様、あなた自身、いやー、神様、別に、I don't care。と言って、出て行った私が帰ってくるときには、私にはその 資格がない神様、あなたのことを、その神の子だなんていう私は、このもうちょっと真面目にならなきゃ、もうちょっと綺麗にならなきゃ、そう思っている私たちに対して、私はその資格がないという私たちに対して、ノーとはっきり言ってくださって、私たちの痛みを自分の痛みとしてくださって、いや、本当に実際に天国で下界を見下ろして、あれに、あれ、哀れに思いながら悲しそうな顔をして、ああ、人間ってなんで愚かなんだろう、罪深いなって。そう言ってるんじゃなくて、もういても立ってもいられない思いで、このお父さんが飛び込ん、息子のところに飛んでいったように、神様私たちのところに飛び込んできてくださって。そして、私たちと同じ人間なり、私たちの痛みを自分の身に負って、あの十字架の上で、私たちの罪を背負って罪の塊として、罪の刑罰を受けてくださった。それがイエスであります。それによって私たちは許された。受け入れられた。イエスが私たちのために十字架にかかってくださることによって私たちは神様に受け入れられて神様と共に歩むことができるものとされたのであります。皆さん、私たちが何かをいいことをしたからではない、何か業績を上げたからじゃない、こんだけたくさんの人に神様と伝えたからじゃない、何か神様が喜ぶような目標を達成したからではない、何時間神様のために働いたとか、いくら神様に献金したとか、どれだけ真面目に聖書を読んだとか、そんなことではない。どれだけ周りの人に愛を注いだか、それも関係ない。もしもそれで勝負をしようとしたら、もしも私たちが、その私はこんなに頑張りましたよということで勝負をしようとしたら、世の中に一人として神様の基準に達する人はいない。ただ、私たちが神様のところに帰ろうって、私たちが神様のところに帰ろうと思うだけで、立ち上がって帰っていくだけで、神様は喜んであなたを迎えてくださるのであります。いや、自分的にどう思っていても、自分的にはもうちょっと真面目になんなきゃ、もうちょっとまともにね、もうちょっとこの生活態度変えなきゃって思うかもしれない。もうちょっと綺麗になって大丈夫そうかなって自信がついたら、じゃあ、私もあるんでそういうところが。もうちょっとやってみて大丈夫そうだったら信じようって。そう思うところもある。でも、聖書は言う。私たちは立ち上がって帰っていくだけで神様は喜んで、私たちに資格がないって思う、資格なんてない、それは当たり前だ、でも神様の方がノー、私が決めたんだ、あなたは私の子供なんだって、その神様私たちのことを受け入れてください。これが私たちの喜びです。これが、この神様の愛が私たちの誇りです。教会はここに立っていくんだって。教会はここに土台を作って、ここに喜びを見て、これを誇りとして歩んでいくんだって。私たちには、いや私には、このイエスの十字架以外に誇りとするものが断じてあってはならないのです。本当に、イエス神様がどれほど大きな愛を私たちに注いでいるか、それこそが私たちの誇りであり、私たちの喜びであり、私たちの立っていくところであります。2番目のポイントで、認めてほしいという願い。さて、お父さんが大喜びでパーティーをしているときに、畑仕事からお兄さんが帰ってきます。お兄さんは、なんでパーティーなんだって思って聞いてみるんです。で、理由を聞いたらですね、もう怒ったの怒らないなんて、もう冗談じゃねえよ、まあ、怒っただけはいじけたもん、いじけた。このお父さんの お兄さんの怒った理由何でしょうか。その心の動きを見ていきたいと思いますが、皆さん、あなたがこのお兄さんの立場だとどうですか。お兄さんの気持ちわかりますか。この、まあ前半は、まあ確かに前半で終わってればね、本当に、いや素晴らしい、神様をそうやって受け入れてくださるんだと思うんですが、このお兄さん出てくると、いややっぱ りお兄さんの方が正しいよな。いや、お兄さん、気持ち分かりますよね。いや、分からない方がいらっしゃる。それはそれでまた感謝してください。私はお兄さんの気持ち分かりませんって方。それはもう本当に、その、私はダメなのかしらって思わなくていいです。それはもう感謝してください。私はお兄さんの気持ち分かりません。感謝します。それは感謝してください。でも、分かってしまう人。それはまあ、イエス様がですね、あなたのためにこの聖書の箇所をこのように語ってくださったんでしょうね。私分かっちゃうんですね。本当に分かっちゃう。だって真面目にやってきたのに。一生懸命やってきたのに。もうどんなに一生懸命やってきたか分からない。汗水流して、畑仕事やってきた。泥だらけになって畑仕事やってきた。お父さんの言うこと、このね、この、このお兄さんの言葉ちょっと読んでみましょうか。29節ですか。私は何か年もあなたに仕えて、一度でもあなたの言いつけに背いたことはなかった。なのに、友達と楽しむように、小ヤギ一匹もくれたことはありません。なのに、このあなたの息子、売春婦と一緒になってあなたの財産を使い果たしたこのあなたの息子が帰って、弟と言わないんですよね。あなたの息子が帰ってきたら、太った牛を丸焼きにするなんて、そんなもの僕だって、ねえ、食べ物の恨み怖いっていうか、もう、そうですよね。もう、なんで僕がいる時じゃなくて、僕がいない時に、僕に食べさせる、なんであの弟に、このお兄さん息子の言葉、一言で言えば何でしょうか。私がこんなに真面目にやってるのに認めてくれないんですか。いや、弟を認めるのはおかしいって言ってるんですよ、もちろん。その言葉ではね。言葉では、弟にこんなになるなんておかしいって言ってるんです。でも、心の奥底にあるのはですね、何かっていうと、私を認めてくださいって。私の努力、私の真面目さ、私の一生懸命さ、私の誠実さ、認めてくださいということです。私たちにとって認められるということは、本質的なニードです。皆さん、私は別に大丈夫、認めなくても大丈夫。そういう方も、言いたくなる方もいらっしゃるかも。認められるかどうかなんて、そんなこと私全然気にしてないですよ。それはまあ、素晴らしいなと思う。でも、そのあなたを作ったのは、あなたがたくさん認められる経験をしてきたからですよ。私たちは認められたいという根本的な欲求を持っています。少しでも無条件に認められるということがなければ、赤ちゃんは死んでしまうと言われます。赤ちゃんが生まれた、うにゃーと生まれた瞬間から、認められる、受け入れられる、認められるという経験を一回もしなかったら、生きていけないと言われます。あなたは可愛いんだ、大切なんだ、あなたはそのままで受け入れられてるんだ。そのこと、なんか芸をしないと受け入れてもらえない赤ちゃんいたら大変なことであります。もうただ泣くだけで可愛い。ニコニコって笑うだけで可愛い。寝てるだけで可愛い。羨ましい話でありますが、そうなんです。そういう経験を私たちみんなしてきた。でも大きくなっていくプロセスの中でだんだん何かをすることが認められる条件になってきます。上手に歩けた。誰よりもたくさんお話ができる。わあ、すごいって他の大人や親は言ってくれます。親や他の大人も言ってくれます。学校に行くと成績が問われます。スポーツであれ、音楽であれ、アートであれ、勉強であれ、私たちは何かできるということが認められる条件になってきます。仕事を始めるとその仕事が数字になって帰ってくるときに認められます。業績上げた、立派な整ったレポート、独創的なレポートを提出することができた、そのときに私たちは初めて、まあ、レポートだけじゃなくてちゃんと業績上げてよっていうところもあるかもしれませんけれども、とにかくそういう結果を出すことによって私たちは認められる世界の中に生きています。私たちはそんな中で何かをすることによって認められて、それが当たり前であるかのように思います。ある人はそれをドゥーイングによって認められる世界と言いました。
何かをすることによって認められる世界。私たちはそういう世界の中で生かされている。
でも聖書の語る神は私たちの存在自体を愛し受け入れてください。つまり私たちが何かをする以前に私たちのビーイングを、存在自体を認めてくださるというのがあります。だから私はこんなに真面目にやって、どうして私には言ってくれないんですか、認めてくれないんですか、求めたのに対してイエス様はこの、そして聖書は私たちに、お父さんはこの神様は私たちに、いや、神様は、私はあなたが何かをしたからではない。あなたの存在自体を愛し、認め、受け入れ、そのためにイエスを与えてくださったんだ。あなたが何かを、聖書は言ってますね。あなたがまだ神様に背中を向けている時から神様あなたを愛していたんだって。あなたが神様のために一生懸命やったから神様を愛したんじゃない。あなたの存在自体を神様に背中を向けている時から、神様私たちのことを愛して、一人ごイエス様を与えてくださった。ここに愛がある。先ほども賛美しました。神様の方が 私たちが神様を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださった。ここに愛があるんで。この世の中に生きるものとして、私たち先ほど申し上げたように何をしたか、どこまで目標を達成したか、その達成感、一体感を喜びとする方が分かりやすい。教会が歩んでいく中で、あなたがクリスチャンとして歩んでいく中で、そのような喜びを経験することもあると思う。一つの企画をして、それがうまくいった。その喜び。たくさんの人が来てくれた。たくさんの人が喜んでくれた。その喜び。そういうこともあるでしょう。それが全て間違いだとは思いません。でも、それが教会の中心的な喜びではないのであります。それによって立っちゃいけないのであります、教会は。まして、その救いの喜びや神様に愛されている本質的な喜びが足りない部分を達成感や一体感で置き換えて補っているような歩みをしてはならないと思うのであります。だから、もう一度私たちは立ち返りたいと思う。この福音に帰っていきたいと思う。この福音にどこまでもこだわっていきたいと思う。私たちはどこまで行っても福音を土台としてイエス様の十字架を中心とした共同体を立て上げていくこと、ここに集まっていくこと、もっともっとこの福音の深さ、豊かさを経験させていただくこと、そこに喜びを見出していただこうじゃありませんか。大きな喜びに満たしていただいて、その神様にいただいた恵み、神様が与えてくださった祝福、それを本当に、神様が与えてくださったその愛、それを本当に感謝して歩んでいきたい。そのようなものとならせていただき、そのためにもっともっと福音をもっともっと深く教えていただきたいと思います。もう一箇所聖書を開いてお祈りをいたしましょう。ヨハネ第一の手紙の3章の1節であります。ヨハネ第一の手紙の3章1節、教会その月の聖書は後ろの方の378ページであります。聖書のすごく後ろの方ですね。ヨハネ第一の手紙の3章の1節です。私たちが神の子と呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことか、よく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。もう一回言いましょう。私たちが神の子であることと呼ばれるためには、どんなに大きな愛を父から賜ったことかよく考えてみなさい。私たちはすでに神の子なのである。どんなに大きな愛を神様からもらったか、どんなに愛されているか、それを教えていただきましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、新しい年のために私たちがあなたによってメッセージをいただいて立ち上がれることを感謝をいたします。それは何か大きな目標を立ててとか、本当に大きなことを考えてとかではなくて、もう一度私たちの原点を覚え、本当にどこに喜びを見出していくのか、 どこに私たちの力の原動力があるのか、そのことを問われることであります。神様、どうか私たちの目を開いてください。私たちの中にはやっぱり目標を立てて、それが達成されている喜びの方がピンとくる、分かりやすい、そういうところがあります。神様が愛してくださった、そうね、そうだねって、ただありがたいねと、それだけで終わってしまう、そういう危険性もあることを思わされます。でもあなたはそこに立ち返りなさいとおっしゃっています。本当に湧き上がるような喜びが湧いてこなくても、溢れるような喜びが湧いてこなくても、とにかくそこに帰りなさいとおっしゃっています。どれほど大きな愛を賜ったか考えてみなさい、思い巡らしなさい、そのように言ってくださっています。どうか私たちがここにこだわり、ここに本当に思い巡らし、ここに置いて喜びをいただいて立ち上がっていく、そのような歩みをさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の十字架が私たちの喜びであります。この福音こそが私たちの土台です。本当に愛されている喜びにあふれて歩んでいくものとならしてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。感謝して私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。